青森健やかなび、生き生き健やか。コメンテーターは弘前大学医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは社会福祉法人青森県健やか福祉事業団事務局次長の須藤和彦さんと、同じく事務局人材育成課長の渋谷瑠璃子さんです。須藤さん、渋谷さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですね、いろいろと今日は、健やか福祉事業団についてお聞きしていきたいと思うんですが、うん、まずは須藤さんから、
はい、
ご出身は。
私は平内町茂浦の出身です。
今のこうお仕事に就かれたのはいつぐらいでいらっしゃるんですか。
平成8年から今の事業団に勤めております。
はい、職場は、
はい、県民福祉プラザ。
県民福祉プラザにいらしてるということで、
はい、
健やか福祉事業団健やかだけに、はい、ご自身で何か健康、
はい、
気遣ってらっしゃるところとかはあるんですか。
はい、私は趣味としてジョギングを結構やっておりまして、
はは、
結構朝10キロくらい。
どれぐらいかかるんですか。
大体ゆっくり走った方が脂肪が燃焼するので、1時間くらいかけて10キロを走る。
毎朝ですか。すごいですね。まあ、ありがとうございます。は
い、
今日はよろしくお願いします。
はい、
では渋谷さん、渋谷さんはご出身はどちらでいらっしゃるんですか。
私は青森県青森市出身です。
今 の, お仕事に就かれる、までのいきさつというか、少しお話しいただいてもいいですか。
岩野法人が統合する前の平成3年に、財団法人、青森県長寿社会振興財団という公社がありまして、そこに平成3年から、10年ほど勤めまして、平成14年に今の健やか福祉事業団と統合しまして、そこから今まで事務職だったり、あとケアマネージャーもやったり、そういうのを経まして、平成26年に今の人材育成課に参りました。
人材育成課長さんいらっしゃるわけですね。渋谷さんも何かこうご自分の健康のために気遣っていらっしゃることとかはあるんですか。
そうですね、私も健康を意識したのが、2、3年前からで、その頃にちょうど、ホットヨガの教室ができまして、できたと同時に入会しまして、それから続けております。
じゃあ早速そのお二人が、いらっしゃる青森県健やか福祉事業団について、どういうところなのかということを須藤さん教えていただいてもいいでしょうか。
はい、健やか福祉事業団は県立の社会福祉施設を受託運営するために昭和52年に、青森県によって設立された社会福祉法人です。はい、で平成19年度からですね、独立民営化のスタートというのを切りました。現在は主に6つの福祉施設と3つの委託事業を青森市と平内町で実施しておりまして、約280名の職員が勤務しています 。
すごいですね。はい、
まず最初に県民福祉プラザで実施している県からの委託事業3つ。1つ目は青森県長寿社会振興センターです。全ての世代のための長寿社会、これを目標に、元気な高齢者をさらに元気にする事業として、年リンピックへの選手派遣事業や、あと介護予防事業を実施しています。2つ目は、青森県発達障害者支援センターです。自閉症や学習障害などの発達障害のある方や、家族のご相談に応じたり、保育園をはじめ学校などへの訪問支援を実施したりしています。で3つ目は、県民福祉プラザの管理運営。これは、建物の管理とか、あと研修会場の貸し出しの業務を実施しています。次に6つ施設をご紹介したいと思います。はい、青森市と平内町にあります。1つ目は青森市横内にあります障害児入所施設発行学園です。2つ目として、青森市浜立にあります養護老人ホーム安城園です。同じ建物内にヘルパーステーションや居宅介護支援の事業所も設置しています。
はい、
3つ目として安城園に隣接している特別養護老人ホーム健やか園です。4つ目として平内町あずき沢にあります障害者総合福祉センター夏泊です。5つ目として青森市青葉にあるライフサポート青葉です。
はい、
最後に平内町茂浦にある就労サポートセンターさつきです。
村下先生、すごく多岐にわたる。
本当にやはり障害を持たれた方が、ちゃんと職を持って生活できるってすごく重要なことだし、なおかつやっぱ 地域の資源使いながらそういうことをやるってすごく素晴らしいなと思ったし、やはりこれからの超高齢化社会ですごく重要な部分になってらっしゃるなというふうに思いますね。
そうですよね、はい、全体のこう事業の概要を教えていただいたわけなんですけれども、今力を入れて取り組んでおられることが働く場としてですよね、あるっていうふうにお聞きしたんですけれども、ぜひそれをご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、健やか福祉事業団ではまず人材確保がとても難しい状況にここ数年なっておりまして、平成27年4月に、法人本部の中に人材育成課という課が新しくできました、
はい、
でその中で人材確保はもちろんですけども、はい、その後の人材育成、あと定着のため その職場環境の改善っていう3本の柱をにして取り組むことになりました、
こうまず人材確保の面ですよね。どういったことに取り組んでらっしゃるんですか。
はい、まずどういうことすればいいかっていうことで、いろんな私も研修とか、いろんなセミナーを受けさせていただいて、でまず法人の中に、人材確保の委員会というものを設けまして、各所属から委員を選出して、その中で何をすればいいかっていうのをまずいろんな職員から話を聞いて、
はい、
でそれを取りまとめて取り組むに役立たせるというか、そういうことをしました。
皆さんの声を聞いてね、
はい、そうです、はいはい、人材育成課は私とあともう一人、事務員が二人しかいませんので、その中で考えられることってやっぱり少ないというか、それよりももっといろんな話を聞いて、はい、取り組もうと思いまして委員会を設けました。
はい、
はい、あとは、リクルート用のパンフレットっていうものが必要だっていうのが言われておりますので、それもじゃあ作ろうということで、法人の概要だけのパンフレットはありましたけども、その働いてる職員に焦点を当てた、こういう思いでやってますよ、こういう職員がいますよっていう、そういう紹介だとか、そういうものを中心にそういうふうな内容のパンフレットを作ってみました。
はい、
はい、あとは企業説明会への参加です、はい、それまでも年数回ある中で参加はしていたようなんですが、その参加の仕方だとか、そこら辺をちょっと工夫して、行けるものは全部行こうっていう、年間だいたい10回全国ぐらいあるんですけども、全部行くようにしました、
はい、
そういう場で就職を希望している方との直のこう話し合いみたいなものもたくさんあったということですね。
優秀な人材を確保できるようになりましたので、それはとても実感しているところです。
今度その育成という部分ですよね、そこの取り組みを教えていただいてもいいですか。
そこが一番難しいところっていうふうに感じてるんですけども、それまでも法人の中で人材育成実施要項というものができておりまして、その中でいろんな研修をして育成していきましょうというふうな中身になっていたんですが、なかなかそれ充実してないというか、その通り実行できてない状況がありまして、まず一つ一つそれをやっていこうということです。で、階層別研修というのがまずありまして、はい、新任職員、あと初級職員、中級上級、あと管理職職員というふうに階層別 の、はい、研修をやって、あとはその他に研修としては専門分野別研修というのもありまして、その中で今までやっていたのは、利用者の喉詰まりとか誤嚥とかの研修を支援職全員を対象にしてやってみたりだとか、あと課題別研修っていうことでは、交通安全の、交通事故を起こさないようにっていう研修を全職員を対象にやってみたりだとか、あと文書作成の勉強会だとか、あと
受けたい、
そういうのやったり、あとメンタルヘルスの研修っていうの
を、それ大事です
ね。そうなんですね、今とても注目されているところ、そういうものとか、あと研究発表っていうのもやっておりまして、各所属でより良い支援をするためにはとか、取り組んでこういう効果がありましたとかっていう、そういう研究発表っていうのもやっております。
すごい、この積極果敢な、
すごい、ね、
取り組み、ね、
やっぱりね、こういう福祉関係の事業もそうだし、何やるにしてもやっぱ人が最大の資源ですから、やっぱりいかにいい人がいるかっていうのがね、やっぱ組織の重要な部分になってくるし、非常にやっぱ社会的な意義のある仕事なわけなんで、その価値がちゃんと伝われば、多分最近の若者って意外とね、昔 かしいみたいにの大きい企業入ってなんとかっていうよりは、割と自分で業を起こしたりとか、あの NPO みたいなのもそうだし、やっぱ社会の役に立つような仕事をしたいって結構そういうニーズもあるんですよね。だからそういうところとうまくマッチングできれば多分いい人材が、渋谷さん自分頑張ってらっしゃるみたいで集まってくるんじゃないですかね。
本当にね、応援したいですよね。今もう本当にこういろんなことに取り組んでらっしゃる、まあ、取り組みの一環として、うん、職場改善ということで、うん、あの取り組みについてこうお聞きしたいと思うんですけれども、どんなことをされてるんですか？
はい、先ほど人材確保のところでも委員会を設けてっていう話をしたんですけども、はい、この環境改善委員会というのもあの作りまして、その中で各所属からの意見を聞きながら、あの進めているところです、はい、
いろんな立場の方が集まってきて、はい、あの自分たちの今こんなことをこうなったらいいなとかこうしたいなみたいなことを率直に意見を言い合う場、
そうですね、
まあ、そこから何か生まれてきた提案とかもあるんですか？
はい、生まれてきたというか感じているところ、うん、
はいはい、
その職場環境がいいも悪いも含めて、あの言ってくれと、
はい、もうさらけ出してくれと。
やっぱり事務局にいるとやっぱり所属の様子ってわからないので、なので今どうなの、具合悪い人いないのとか、
でもその声掛けがきっと ね、その渋谷さんの方からこう問いかけて、
ね、
あの話しやすい雰囲気をね、はい、きっと作ってもらっしゃるんでしょうしね、うん、まずはそういうところからこう委員会 で、ね、あの見直していってるっていうところがまずあるということですね、はい、はい、その他にはどんなことをされてますか？
このスタジオの中にもいろいろ貼らせていただいていたんですけども、
そうなんです、
法人の中に、はい、クラブ活動を作って、そこに、まあ、条件が合えば、あの5万円の助成金をあげますっていう、あの制度ができました、ね、なので、クラブ活動を活発にやっているところです、
まあ、されてるみたいですよね、はい、このポスター見れば勝利を目指せとかさ、
すごい、ね、
なんか風になれとかさ、なんか健やか魂とか、うん、バレーボール、はい、それからランニングクラブにゴルフ部も、
ゴルフとランニングはまだ非公認クラブなんですよ、実は、
はい、
で公認認定されてるのはバレーボール、あとフットサル、あと音楽クラブ、この3つが認定クラブなんです、
ね、はい、あ、ちなみに今日おいでのコストさんとか渋谷さんは何かに、
はい、私はあのランニングクラブに趣味を、あの
そりゃそうだ、
はい、
あれ渋谷さんは、
私はさっきあのキーボード弾きましたので、はい、音楽クラブをの部長をやっておりまして、
部長さんだもん、
部長さんだもん、課長さんで部長さんだもん、
あとは、ね、あのゴルフ部にもあの今年入りまして、
職場改善もゴルフもみたいな感じですね。あの職員の皆さんの反応とか、はい、なんかどういう声が届いてきてますか？
そうですね、研修とかの話はまだまだこれからっていう、まあ、アンケートでも書かれていて、はい、その通りなので受け止めておりますし、このクラブ活動に関しては、まあ、みんな夜勤とか施設だと夜勤とかって一緒に集まれない部分もあるんですけども、はい、やっぱりこうやっていろんな話ができるし、一緒に笑える、仕事以外で笑えたり話できたり、 あと飲めたりとか、はい、そういう交流の場になるの で、ね、いつも聞けない話がペロッとこう聞けたりとか、そういうのでとてもいいねっていう話は、声は聞かれています。
ですよね。他にもさらにあるのかしら？
まず資格取得、奨励祝い金贈呈ということで、あの入職してから、福祉関係の資格、例えば介護福祉士だとか社会福祉士、精神保健福祉士、ケアマネージャー、もろもろあるんですけども、その資格を頑張って取ったら1万円お祝い金ということで、もらえます。
モチベーション、モチベーション、
はい
はい、
だとか、あとはですね、法人として認証されたものがありまして、はい、青森ワークライフバランス推進企業登録というのに登録できました、はい、これはやっぱり職場、仕事と家庭を両立、うまく両立させてと、いうところがメインだったんですけども、はい、非正規職員、臨時職員って呼んでますけども、はい、そこから正職員に登用できるっていう、そういう制度があるだとか、ここちょっと最近というか重要なところなんですけども、これも青森県で、認証制度というのがあるんですけども、はい、介護サービス事業所認証評価制度というのが、あの ありまして、はい、それに、認証されました、
ね、素晴らしいです ね、
そうですね。やっぱりね、どんなにいいサービス提供するにも、サービスを提供する側の皆さんがやっぱ元気 で、やっぱり生き生きと働いてる職場じゃないと、なかなかいいサービスも提供できないわけなので、はい、本当ずいぶんいろいろ工夫されてるなと思いました。やっぱこれからの社会ね、やっぱ障害を持たれた方も高齢の方も、うん、みんな元気に平等にやっぱ元気に健やかに暮らせるっていうのが非常に素晴らしいことですから、やっぱそれを担う上でやっぱこう健やか福祉事業団さんの担う役割ってすごく大事だし、ぜひこの調子頑張っていただきたいなというふうに思いました。
はい、ね、応援しています。
ありがとうございます、
はい。今日は社会福祉法人青森県健やか福祉事業団から須藤和彦さんと渋谷瑠璃子さんをお迎えしていろいろとお話をお聞きしました。須藤さん、渋谷さん、そして村瀬先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。